東日本大震災で見えた学校災害対策の見直しを求める。森藤典子。問い、3月11日の東日本大震災では、本市でもこれまで経験したことのないことが起こり、学校でも様々な課題が見えたと思う。今回、児童生徒を一斉下校させたが、判断基準は何か。海老名市では震度5強で引き渡しとしているようであるが、今後も現状の判断基準で良いと考えているのか。また、通信が制限され、緊急連絡網が伝わらなかった保護者からは、不安の声が上がっている。他に連絡手段を検討しないか。さらに、学校の対応が分かっていれば、保護者も判断行動がしやすくなる。地震や他の災害をまとめた学校対応マニュアルを作成し、周知しないか。答え、本市の学校防災計画では、震度6強以上の場合、小学生は保護者に引き渡し、中学生は各地区のポイントまで教職員が引率することになっている。今回はこの基準に該当しなかったため、周辺の安全を確認し、一斉下校の判断をした。また、当日電話がつながりにくかったことは承知しているが、現時点で緊急連絡網以外の手段はないと考えている。学校では地震、台風などの対応を個別に周知しているが、まとめたものはない。現在、引き渡しの基準などの課題を含め、教育課題検討委員会で研究しているところであり、年度内には結果を周知できると考えている。納付機会拡大と利便性を高めるコンビニ収納の導入を。新生会、吉川義彦。問い、全国の自治体にとって税業務での最大の課題は収納率の向上であるが、コンビニ収納制度は収納率の向上とともに納税者の利便性の向上という重要な狙いもあり、大いに活用が見込まれる。地方税のコンビニ収納を導入した自治体数は、平成22年7月時点で533団体となり、全自治体のおよそ3割に広がった。これまで本市でも導入することを調査・研究してきたと思うが、導入する場合、既存システムの改修費など、費用負担はどの程度必要と見込んでいるのか。また、コンビニ収納導入の今後の方向性をどのように考えているのか。答え、本市では収納率と収納の利便性向上を図るため、口座振替の推進や土曜日・日曜日の窓口開帳を実施しているが、時間を問わず全国の店舗から納付可能なコンビニ収納制度は市民サービス向上に寄与するものと考えている。コンビニ収納を導入する場合、回収費用は、基幹業務システムでおよそ3830万円、滞納管理システムでおよそ480万円、また、ランニングコストが年間およそ450万円かかる。なお、現時点での導入は難しいが、平成25年度以降に、予定している基幹業務システムの更新に合わせ実施できるよう、関係各課で調整していく。他に自治会加入についてを質問。原発事故による放射能汚染に対してどう対処するのか。日本共産党、松本春夫。問い、福島第一原子力発電所の事故は、世界有数の地震・津波国に原発を作ることの危険性などを明らかにした。最近でも千葉県や東京都で高い放射能測定値が発表され、現在も日本中に放射能が飛散している状況である。放射能による本市への影響をどのように考えているか。また、藤沢市にある長後小学校の表土からセシウム137が検出されたが、校庭の放射能調査を行わないか。さらに本市は県内有数の農業生産拠点だが、農作物の放射能検査を行い、結果を公表しないか。答え、 事故以来、県内の大気にも一時的に放射線量の上昇が見られたが、現在、県内各測定箇所の結果は事故以前の状況に戻りつつある。本市では市内24箇所で測定を行い、基準値内との結果を得ており、現在のところ直接的な影響の出るレベルではないと思われる。また、県などが行っている様々な調査から、子どもの日常生活上の危険はないと判断しており、再度校庭の調査を行う考えはない。農産物の検査は、県が行っている海老名市産の農産物の検査結果を踏まえ、判断したい。他に、深谷落合、吉岡西部地区の区画整理の見直しを、丸子中山茅ヶ崎線の厚木基地に面した道路の照明設置について、保育園増設を、質問。高齢社会を支えるために、商店街の活性化を考えないか。改革フォーラム、安藤妙子。問い、高齢社会を心豊かに暮らすため、歩いて行ける場所で買い物ができることは大切な要素である。商店街の空き店舗を活用したコミュニティビジネスの研究が始まったが、現在の空き店舗をどう考えているか。市民が空き店舗を活用して、ミニデイサービスなどのコミュニティビジネスを行うことは時代に合っていると思うが、どのような支援策があるか。モデルケースとして、寮生地域でコミュニティビジネスに関するアンケートを実施するが、アンケートの狙いや今後のスケジュールはどうなっているか。答え、高齢化が進む中、商店街が地域コミュニティの担い手として果たす役割は、ますます重要になっている。生活の中で親しまれ必要とされる商店街づくりが、空き店舗の減少につながるものと考える。支援策としては、専門アドバイザーの派遣や、改築費用、補助などを検討している。アンケートでは、地域の課題や商店街への期待などを抽出し、コミュニティビジネスに結びつけたいと考えている。アンケート結果の分析後、8月下旬に住民と商店街の意見交換会を開き、10月末にはその結果を取りまとめていく。他に富士山の見える風景や自然をシティセールスの重要ポイントに位置づけないか。不育症についてお質問。投票率の向上に向け、投票しやすい環境づくりの推進を。公明党内山恵子。問い、4月の本市議選の投票率は初めて 50% を切り 44.99% であった。このような中、平成15年に導入された期日前投票の利用者は今回も投票の 17% を占め増加している。特に投票日前日は大変な混雑だったが、混雑する原因の一つに宣誓書記入に時間を要することがあると思う。事前に宣誓書を渡しておくことで、投票時間の短縮と手続きの簡素化が図れると考えるが、どうか。投票率低迷の要因として、投票所や期日前投票所が遠いこともあるようだが、増設を考えないか。また、投票率の低い若年層に対して、どのような取り組みをしているのか。答え、期日前投票は、宣誓書に住所、氏名などを記入し、提出することが義務付けられており、当日の投票に比べ煩わしい面がある。近隣市では、宣誓書を事前に配布する方法で、手続きの簡素化に効果を上げていることから、次回選挙に向けて検討する。投票所増設は、投票率向上の観点からも重要な課題と考えており、見直しを検討する。期日前投票所は費用面や長期の施設確保などから増設は難しい。また20代の有権者に投票立ち会い人を依頼するなど選挙への意識を高めるよう努めている。今後も若年層の投票率向上に向け対策を研究する。他にゴミ行政についてお質問。
この号には7枚の写真が掲載されています。4枚目、 7月17日、消防操法大会が開催され、市内消防団員や事業所の自衛消防団員が日頃訓練している操法技術を競い合いました。文化会館第一駐車場にて、写真は団員たちが空に向かって放水しているところです。